おはようございます。竹メガネです。竹メガネの元気お届けいたします。元気、この放送は竹メガネが元気をお送りする番組です。日曜日ですね。日曜日だからね、誰も聞いてないでしょ。みんなね、お休みじゃないですか。まあこれリアルタイムで聞いてる人はいないかもしれないけど、後でこう時間があるときにまとめて聞いてる人もいるのかなと思ってて、そう考えると ね、この日だから聞いてないでしょっていうのは通じないですよね。ライブだったらね、まだね、わかるんですけど、収録ってあんま関係ないですね、よく考えたら。いや、私ね、バカですね。まあまあ、そんな話はいいとして、ちょっとびっくりしたことがあって、ヨーロッパのエアコン普及率ってめちゃくちゃ低いらしいですね。なんか一桁台みたいな話を聞いて、特にこうドイツとか、なんかこうちょっとこう北の方、北欧の方、まあドイツが北欧かって言われるとあれかもしれないですけど、はなんか特にこう普及率が低くて、でも今年はめちゃくちゃ暑いわけですよ。特にヨーロッパなんて、ね、ハイパーインフルじゃないや全然違う言葉でした。なんだっけ、エルニーニョ、スーパーエルニーニョの影響で42度とか43度とかになってるわけですよね。だけどエアコンがない中でどうやって生きてるんだろうって思ってて、でなんかこうすごくこう未だに昭和みたいなことをやってるらしく、なんかエアコンでなんかその暑いのは気合が足りないみたいな、なんかそういう価値観らしいんですよね。あとはなんかそのエアコンをなんでつけないんですかっていうと、エアコンをつけることでこう、ね、二酸化炭素が増えて、こう環境がね、こう環境に悪影響を与えるみたいな。でもそれで、ね、エアコンがないことによって熱中症とかによって人が死んでいるんだったら、環境問題以前に逆に意味ないというか、どっちが先なんですかねみたいな。人が死なないようにするために環境を守る、っていう。だからなんかちょっとやってることがすごいこう、なんだろうな、昭和だなみたいな感じのことをね感じたなと思って、まあそんなね、いまだにこう気合だみたいな、気のせいだとか、なんか頑張ればなんとかなるってこうね、こう熱中症とか思ってるのかなって思ってるんですよ。まあ全員がそうじゃないとは思うんですけど、でもちょっとさすがにね、こうエアコンつけた方が良くないって思うんですけど、皆さんはどうでしょうか。まあ、日本はね、もうエアコンのその普及率というか設置率っていうんですかね、が 90% 以上なんでね、まあだから日本とかアメリカとか、まあある程度の先進国はほぼほぼもう9割ぐらいついてると思うんですよ。まあこう北欧の方ってね、そもそもそんなに暑くなかったからつける必要はなかったんでしょうけど、まあこう近年ね、こう気温上昇によってさすがにちょっと無理じゃないってなってきてるのかなとは思うんですよね。はい、まあ、エアコンメーカーの方、ぜひね、ドイツで営業すると売れるんじゃないですか。はい、ということで本題いきましょうか。今日の本題は得意なことをやらせる弊害というお話をしようかなと思います。例えばなんかその冒頭の話でこうね、ふと思い出したんですけど、なんか物が売れる人と売れない人のこう特徴みたいなね、よくそんな話ありましたよね。よくこう砂漠でというか、靴を履かない国でその靴を売るっていうことに対して、ね、そういう指示を受けた営業マンがどういう考えというか反応をするかということで、なんか靴を履かない国に靴を売りに行っても誰も履かないから売れないだろうと思う人は本当に売れないんですよね。だけど、靴を履かない国に靴が売れたらめちゃくちゃ売れるじゃんって思ってる人は靴を売れるんですよね。だからなんかその同じことなのに、こう捉え方の違いで行動が変わるんですよね。だからできる人というのはどうすればそれができるのか、そこにチャンスはどこにチャンスがあるのかっていうことにこう気づけるというか、 だから全てこうね、考え方一つなんだよなって思いましたね。まあまあ全然ね、余談でしたけど、はい。ということで本題なんですけど、よくね、こう会社とかお仕事で得意なことをやらせて苦手なことをやらせないようにしようってあるじゃないですか。それってまあ確かにね、コスパというかタイパというかね、今のこう時代だと合ってると思うし、それができるんだったらその方がいいと思うんですよ。ね、無駄なことをやらせるとか、できないことを頑張ってやるって言っても、ただね、モチベーションが下がるだけだったりとか、効率が悪いだけなんで、その人は得意なことをやらせてあげることはすごく私は意味があると思うし、そうできるんだったらその方がいいと思うんですね。ただ得意なことをね、やらせた後のことですよ。得意なことをやらせた後、そのね、得意なことが全部終わってしまって手が空いている時に、まあ他のことをね、まあ、やらせるのかとかね、あとは得意なことをやらせたんだけど、その人が、得意だけどもっと得意な人が出てきた時にどうするのかという問題もあると思うんですよ。結構これって気づいていないこう盲点があると思ってて、得意なことをやらせるっていうのは、その人が、なんだろう、これが得意だし、その人本人もそれがね、やってて、なんだろうな、嫌じゃないっていう状態、まあ、場合によってはね、むしろそれが好きみたいな人もいるわけですよ。で、その人にそれを割り当てた場合、それがもっとできる人が出てきちゃった場合に、それをじゃあ他のもっとできる人に変えるのかっていうと、それを取り上げられた側っていうのはめちゃくちゃモチベーション下がるんですよね。だからその人が今までね、私がこれを一番できると思って、だから任されてると思ってやっていたことが、もっとできる人が出てきてしまった時に、そこにそっちの人にね、こうその仕事をこうお願いしちゃうと、信頼自体も揺らぐんですよね。だからこういうことで人って辞めちゃうんだろうなって思うんですよ。だから得意なことを任せるというのは大事なんですけど、任せた後それを取り上げちゃダメですよっていうことをこう分かってない経営者も結構いるよなと思ってて、だからその人がそれがね、好きで得意でやりたいって思ってやってたのに、それをね、取り上げて全然違うことをやらせたら、当然その人はそこにいようって思わないじゃないですか。だから取り上げるっていうことはダメだし、これすごくね、難しい問題だなと思うのは、それをやってる人って当然プライドがあるんですよね。私はこれができるって思って、やっぱり自信を持ってやってることに対して、それを他の人にちょっとでもやらせると、なんか私を信用してないのって疑うんですよね。別にそんなことなくても、例えばね、その得意な仕事がもっと増えちゃった時に、もう一人じゃあ同じようにできる人を作ろうってやっただけでも、もともとそれを頼まれてる人は私の力をこう、なんだろう、見くびってるのかとか、なんかその人のプライドを傷つけるんですよね。だからここってすごく難しい問題だなと思ってて、何かこう仕事とか、まあ、会社を経営してる人もそうですけど、得意なことをやらせるっていうのはすごくね、まあ理にかなってるいいことだけど、でもそうじゃなくなる状況になった時にどうするかっていう判断っていうのはめちゃくちゃ難しいんですよね。常にね、それが一定にあって、常に同じ人にやらせてそれで回るということが続くのであればいいけど、そうじゃないことっていうのはよく起こるわけですよ。急にね、その得意な仕事がなくなるとか、逆にそれがめちゃくちゃ増えるとかね。だからその時にどうするのか、それを考えた上でやらせないと、ね、一回やらせてからそれを取り上げるっていうのは一番やっちゃいけないことなんですよね。だ例えば最初にね、それをことを伝えておくとかね、これがもし増えたらもう一人を増やす予定だよって言っておくとか、それまではあなた一人に任せたいっていうことだったりとか、まあ、もしくは増えた時にその本人に聞く、これをいつまでに終わらせなきゃいけないけど、あなたは一人でできるとか、あなたはどうしたいとか、だからそこをね、勝手に取り上げたりとか他の人にやらせるっていうのは、まあすごく、こうなんだろうな、 費用対効果を考えるよりもその人間関係としてそっちを優先する方が私はね長い目で見て大事じゃないかなと思うんですよ。今の状態で単純にねそれを任せるということで今乗り切れてこう最大のねこう効果が出るとしてもそれによってもともとやっていた人がモチベーションが下がってしまったっていう場合に結局こう長い目で見たらこう損害が大きいとかまあね大人がそんなことでなんか拗ねるなよとか思うかもしれないんですけどでも人間ってそういうものなんですよ。だからそれを拗ねている人が悪いと捉えるのかそれをちゃんと確認しなかった経営者が悪いと捉えるのかはそれはねその、まあ、組織のね価値観なので、まあ、どっちがいい悪いとかはないと思うんですけど私は結構こう何かを人にねお願いしたからにはその人を信用してその人が、うん、一番力を出せるようにしてあげるっていうことがいいことだと思ってるんですね。だから取り上げるなんてことは、まあ、やってはいけないしましてや、うん、それをもう他の人にもやらせるっていうことはすごくこうリスクがある行動だなって思うんですよ。まあなかなかねこうそれがうまくできないとかうまくいかないなんてことはたくさんあるんですよ。いつも同じ量のものが同じように来るわけじゃないしいろんなねこうケースバイケースで変えなきゃいけない臨機応変に変えなきゃいけない、まあ、常にねこう朝令暮改というかねこう物事というのは新しく変わってしまうのでだからそれをいかにこうマネジメントするかがマネージャーの仕事だよなって思ってるんですよ。だから得意なことを一回やらせた後にそれをまあ取り上げるっていうとちょっと言い過ぎかもしれないけど他の人にやらせるようになってしまうっていうのは、まあ、すごくこう相手のプライドを傷つけるんですよね。でもそれってこう言ってる側、こう経営者側ってあんまり気づいていなかったりするんですよ。それは自分だったらそう思わないって思うからですよね。経営者になるぐらいの人っていうのはちょっとやそっとなことでなんかそのプライドが傷ついたりとかなんかこう なんて言うんだろうなこうくよくよしないっていうんですか、まあ、そういう人はやっぱり経営者になってるんでだけど一般の人はそうじゃないんですよ。じゃあみんなが経営者みたいなねことをすればいいじゃんって言われるけどそしたらみんな経営者なんですよ。だからいかにそう自分とは違う人まあ、うん、自分とは違う考え方とか自分とは、うん、違 う, こう性格とかそれをこう分かって行動できるかなんですよね。みんなやっぱり自分のことしか分かんないわけですよ。まあそれはそうですよね。自分っていうことしか自分しかやったことないから。例えば A さんっていう人がいて A さんの人生を生きたわけじゃないし A さんの、ね、好きなものを自分が好きじゃないわけですよ。分かるわけがないけどでもそれを分かろうとする努力というか、まあ、それはする方がいいと思うんですよね。だからね、いかにその得意なことをやらせるっていうその先ですよね。得意なことをやらせた後にそうではない状況になった時にどうするのかそれを考えておくっていうことが大事なんですよ。とっさになるとどうしてもね慌ててしまうんでそれをね急にこう変えたりとかしちゃうんですよ。だから想定してないとそういうことが起こるんですよね。それによって一気に信頼というのは揺らぎます。だから常にこう未来を見て先を見て進んでいけるっていう人でないと結構ねそういうなんだろう場当たり的な指示をしてしまって結局相手のこうモチベーションを下げ相手の信頼を失いでみんな離れていくということになるんでね。だからまあやるときっていうのは、まあ、自分がねそれをこうできるんだできるってまあ自信を持って言えるんだったらいいけどそうではないのであればあらかじめそういうことをね話しておくっていうのは大事だと思うんですよ。なんかいいことばっかり言う人っているじゃないですか。でいいことばっかり言ってるっていうことは先をあんまり考えてないっていうことなんですよ。だっていいことばっかりなわけないんですよ。悪いことは絶対起こるけどそれが起こってから考える。でその言ってる本人はそれでもできる能力を持ってるんですよ。だからその人はいいんですよね。でも他の人、 まあ、多くの一般の方、私も含めね、多くの一般人っていうのはそんなに臨機応変にこうコロコロ変えられないし、そんなね、なんだろう、容量もなかったりとか、そういう能力がないわけですよ。でその人にそれを求めてもできないんですよ。だからそれを分かってやらせないといけない。だから人っていうのはすごくね、なんだろう、わがままな生き物なんですよ。だからわがままなのを分かった上で指示しないといけないんですよ。この人はこういうことを言ったら嫌がるだろうなとか、こういうことでこうモチベーション下がるだろうなとか思うじゃないですか、ね。まあ、そういう人をじゃあ雇いません、うちではっていうなら、まあそれはそれでね、会社の方針だから別にね、じゃあそうすればいいんじゃないですかって思うし、まあ、それができるんだったら確かにそれは一番いいと思いますよ。でも そこまでできる会社っていうのは、めちゃくちゃ他の人も入りたい会社じゃないとそんなことはできないんですよね。だからそこまでできる自信があるなら全然それはやった方がいいし、本当にそれが実現できたらそれが一番いいと思いますよ。でも現実を見ているのか、なんかそれが理想で自分がね、全然誰からも支持されていないのにそれをやってしまう、誰かすごい有名な人でみんながね憧れるような人がそういうふうに言っていた、そういうふうにやっているから自分もそうしよう、でも自分には何のね、こうなんだろう、人からの支持もなければ何かこう尊敬もされていないのにやると、ただその人が無能でしかなくなるとかまあなんかそういう人よく見るなって思うんですよ。よくっていうとちょっとね言い過ぎかもしれないけど、なんか自分もそうなんだってなんか思い込んじゃうんですよね。だから私、成功者とかうまくいってる人の話をたくさん聞いてる人って危ないなって思うんですよ。自分がそうじゃないのに、あたかも自分がそうなってると思い込んで同じ行動をするんですよね。それは立場が違うし、自分のそのね、なんだろう、立ち位置というか、それを分かってない上で同じことしたら当然事故るんですよね。 F1 ドライバーがね、こうスピードを出して走るのと、素人がねスピードを出して走るのじゃ全然違うわけですよ、危険度が。だけどなんか同じ、そのね、いつも F1 を見てる人は、うん、俺は早く運転できるんだって思っちゃってスピード出したりして、結局事故るんですよ。だからその現実が見えてない。だからそれはね、私はすごく問題だなって思います。はい、ということで、まあ、得意なことをやらせる弊害というねことをね、お話しさせていただきましたけど、まあじゃあどうするのって言われると、まあ、それを考えるのが仕事でしょってまあ冷たくね、こう突き放してしまう私がいますけど、まあ、それも結局だから学んでいくしかないんですよ。この場合はどうすればいいのかっていうのは経験でしかないわけですよね。だから私もじゃあこうすればいいですって言ったって、それが当てはまる場合もあれば当てはまらない場合もあるんですよ。これっていうのはもう感覚なんですよね。言葉で私も言い表せられないし、私も全部できるわけじゃないんでね、だからいかに人に動いてもらうか、人に気持ちよく動いてもらうかっていうのはやっぱりね、経験なんですよ。あとはそこで学んだかどうか、まあ、それがね大事じゃないかなと思います。はい、ということで今日はなんか長く話してしまいましたけど、ちょっと10分で抑えるって言いながらね、やっぱりどんどん長くなりますね。まあいいや、はい、はい、以上です。この放送は裏メガネの元気でお届けしております。裏メガネの皆さん、いつもありがとうございます。はい、まあ、裏メガネという有料放送をねやっております。有料放送というかメンバーシップ放送をねやっておりますが、今入らないようにしてください、まあ、入らないようにっていうか、別に入ることに別にね、私が困るわけじゃないんですけど、今入ってもあんまり意味ないような気がするんで、うん、だ別に、ね、入ってもいいですよ、はい、まあ、どっちでもいいです、はい、ではこの放送を聞いてくれたあなたに幸せが訪れますように。行動の後にあるのは成功や失敗ではなく結果です。だから安心して行動しましょう。あなたが行動できるように元気をお届けいたします。